どうも、しんなりです。ですね、この間、たまたま、ちょっとお菓子をいただきましてですね。で、それが、ファミリーマートに売ってる、ジャガビーの、まあ、カルビーが出してるジャガビーっていうやつの、バジルソルト味っていうやつ。ファミリーマートの、ファミリーマートコレクションっていうお菓子のなんかプライベートブランド的なやつの中のジャガビーバジルソルト味、大人のおやつシリーズのやつですけど、これがもう超うまいんですよ。これがもうめっちゃくちゃうまくて、もうまあ、うちの番組といえばもう瀬戸の塩揚げ、ね、瀬戸塩ですけども、僕はもうその瀬戸塩を食べた時にもう感動で打ち震えるぐらいうめえってなったんですけど、それ以来のこの、なんて言うんでしょうね、もうこの、衝撃というか、もう、たまたまその、一口もらったんですよ。食べるっつって。それで食べた瞬間に、うめえ、何これっていうぐらいうまかったんです。いや、ほんとね。いや、これはちょっともう今年一番のやつ来たなと、マジで思った。もう、なんていうん、お菓子で、のけぞるってことないんですよね。まあまあ、その、なんていうかね、その、お菓子で、うまっつって、こう、のけぞるみたいなことあんまないんですけど、これだけはもうマジで。まあ、ジャガビー自体がもともと、まあ結構、まあ美味しいですけど、で、そこで僕は結構その、塩味がまあ好きで、で、しかもバジルも好きで、みたいな感じで、もう、最高の、ね、コンボというかトリオというか、なんというか、みたいなとこで、だからもう、これはね、ほんともう自分の中でもめちゃくちゃヒットして、で、それでまあ、もらって、で、うんまーってなって、まあもちろんそれはまあ、人が買ったものなんでね、自分でもう全部平らげるわけにはいかないんですけど、もう、自分で買いに行きましたね。二つ。ね。で、しかもこれ何ていうか、量が 39g つって、まあ、ちょっと少なめなのかなって感じの印象なんですよ。で、しかも150円ぐらいするんです。ちょっとお高いんですよね。まあ、お高いつってもま、知れてるポテトチップスとかあんま変わんないですけど、ただもう、これはマジでもう絶対みんなさん食べてほしいですね。もう、これはもう最高ですよ、ほんと。もう、今、実は、手元にあるんですけど、もう食べたくてしょうがないです。もう、まあ別にうちの番組結構最近ですね、まあ実食してますんで、もう食べりゃいいんですけど、食べたくてしょうがない、もう。プルプル、プルプル震えてくる。もう食べたくてしょうがない。もう蓋開いてますしね。で、匂い嗅いだら、このまたバジルのこの、なんでしょうね。このもう、素晴らしい香りですよ。スパイシーな香りですよ。これが、くっとこう鼻の中に来て、食べたいな。食べよう。食べよう。つって。ちょっと、食べますけどね、これ。もうそろそろでも、ね。オープニングトークもそこそこにしておかないと、今日は結構ね、尺長くなりそうな予感するので、ちょっと早くしておかないといけないんですけど、食べたいんですけれども、この辺のね、せめぎ合いですよね。もう好きにしたらっていう話ですけど、好きにしろよっていう話ですけどね、もうちょっとじゃあ、一口食べますね。ということで、いただきます。あーああ、うまい！いや、もう、これはもう、結構芋の味ちゃんとするんですよ。芋の味ちゃんとするし、表面にバジルソルトですよ。要はバジルとその塩、結構塩加減もいい感じで、で、バジルがこう、結構効いてるんですよね。それがこう口の中にこうふわっと広がって、もう最高で、最高の気分ですよ。最高の気分で、新崎ストリーム155回放送始めれそうですよ。おかげさまで。ありがとうございます。ありがとうございます。 好きにしたらっていう話だけども、ということで、一応今年ナンバーワンがもうすでに決まりつつあるんですけれども、コンビニのフードの中で、ただまあ、これぜひともね、皆さん食べていただきたいんですけれども、これを超えるやつあったらぜひとも教えてほしい。これを超えるやつってお前の感覚やからよくわからんけどねって、そこはって言われるかもしれないけど、これをもう、しんなさん、これはね、正直、そんなもう、これこそがナンバーワンですよ。今年ナンバーワンですよっていうぐらいの、まあ、おすすめフード、コンビニのね、コンビニで売ってるおすすめフード、もしくはドリンク、ぜひともですね、教えていただきたいなと思っております。ということで、まあ、このジャガビー、バジルソルト味、ファミリーマートに売ってる大人のおやつシリーズのやつ、以上のやつがね、もしあったらぜひとも、お便り送ってくださいということで、まだまだ、おすすめコンビニフード&ドリンク、メールテーマで募集してますんでね、ぜひともよろしくお願いしますということでございまして、最高の気分で、最高の気分で、新崎インストリーム155回放送始めていけそうですということで、それでは、始めていきましょう。関西やつ、新崎がお送りする感染系、カミッカミトークバラエティポッドキャスト、新崎インストリーム。はい、というわけで改めましてどうも新崎でございますということで、新崎ストリーム第155回放送でございますけれどもですね、いやー、いいタイトルコール来ましたね。やっぱこのなんですかね、まあ、ジャガビーバジルソルト味のおかげでもう最高の今年一番のタイトルコール出たんじゃないかと、まあ個人的には思ってるんですけど、皆さんからしたらまあどっちでもいいっていうか、どちらかといえば長いっていう、そのタイトルコールが冗長ですっていうね、まあ、そういう感想をいただきそうな気もしますけれども、最高の気分で新崎インストリーム第155回放送、ここから、どんどんやっていきたいと思うんですけれども、前回がですね、154回放送がですね、新崎インカタルシス2014ということでですね、まあ、本編が丸ごとそのライブの音源だったということで、まあ、お届けしたんですけれどもですね、まあ、お聞きくださった皆様、まあ、いかがだったでしょうかという、まあ、その、どうなんだろうなっていう、まあ、不安も含めいろいろ思ってたんですけれどもですね、これがですね、ありがたいことに非常にたくさんの反響をいただきましてですね、感想がいつになく多くて、ちょっとそれをですね、今からちょっとお読みしたいと思っております。ということで、ツイッターで、いただいている感想をまずちょっと読みたいと思いますけれども、金さんのラジオを聞いて、ライブ中呼吸困難で非常事態にならなかったか心配になる、かっこ苦笑ということで、よりにもよって演奏前に剣技ネタやっちゃうし、あれ、呼吸困難を冗長しないっていうふうにいただきました。ありがとうございます。ライブ中呼吸困難には、もう、ほぼほぼなってましたよね。 なんていうんでしょうかね、もう、体力というか、その、息がね、マジでね、本当に、普段やってる、練習もちろんしたんですけど、普段その、家の、この、狭い、その収録部屋の中で、まあ、じゃがじゃがやってて、でも、声もね、ライブでやってるようなフルの声って出せないんで、結構こう、まあ、控えめに 50% ぐらいの力でやってるんですけど、で、まあ、リハーサルでやっとその 100% 出して、で、本番、臨んだんですけど、やっぱりね、普段やってないこと、普段出してない声とか出すと、本当にね、もう、息も絶え絶え、ね。もう、歌える、次の、ね、サビが終わって、次の A メロ、歌えるかなぐらいに、常にそういう状況で、まあ、なんていうんですかね、もう、それこそ、限界、常に限界みたいな状態でしたけれども、よりにもよって演奏前に剣技ネタをやっちゃったというところで、まあ、これはね、なんて言うんでしょうね、まあ、タイムリーなところも入れつつっていうね、まあ、これまたいつかですね、皆さんにその、剣技ネタをやることになった裏側というのをお届けできるかと思いますんで、ぜひともまずそちらの方、聞いていただければと思いますけれどもですね。呼吸困難を冗長しないということで。いや、まあ、号泣しましたけど、まあ、号泣したんですけど、まあ、その後、まあ、号泣したまま、歌ってたわけじゃないんで、まあ、それは全然、大丈夫でしたけどね。いやいや、でも、まあ、非常事態、常に非常事態でしたよ。常にね。心配していただきました。ありがとうございます、本当に。でも、まあ、常に非常事態でしたよ、ということだけお伝えしておきたいなと思っております。ということで、お聞きくださいました。ありがとうございます。続きまして、ザキさんかっこいい、ライブ行きたいということでいただきました。いや、もうシンプルな感想で、もう最高ですね。ありがとうございます。いやー、ね。まあ、かっこいいなんて言葉をいただけるなんて、ほんとね、嬉しいんですけども、ライブ行きたいということでね、まあ、ぜひともおいでよと言いたいところですが、まあ、僕も年に一回しかね、ライブしておりませんので、なかなか、ね、お会いすることっていうかね、皆さんが来れるというタイミングでなかなかやってないんですけれどもですね、まあ、ちょっとでもですね、まあ、ライブの雰囲気を楽しんでいただければなと思って、まあ、今回も配信したので、まあ、ちょっとまあ、そちら聞いてもらって、まあ、もし、また、まあ、来年とか、まあ、年に一回は、まあ、僕も、ライブをやる予定してますんで、まあ、年に一回しかもう、基本はあんまりやるつもりないんですけど、もう限界、体力がね、もう、だいぶね、だってもう、そんな、その次の週にまたライブとか絶対無理やからね。絶対無理ですから、また年に一回のタイミングでもし来れることがあったら、まあ、ぜひとも、まあ、ライブ会場でもお会いできたらなと思っておりますので、ありがとうございます。本当にね、嬉しい。もう最高ですね。嬉しいです。ありがとうございます。続きまして。シンザキンカタルシス聞きながら通勤。テンション上がる。でも電車の中で聞いても大丈夫だろうか、私。ということで、いただきました。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。やっぱテンション上がっていただいて、ね。でも電車の中で聞いても大丈夫だろうかと、心配になるというね。いや、まあ、いいんじゃないですか。アゲアゲでね。通勤中、テンションアゲアゲで、まあ、行くと、まあね、仕事もはかどるんじゃないかということで、まあ、通勤の時ね、まあ、ちょっとこう、気持ちがちょっと上がんねえなっていう時に、ま、聞いてもらったら、ま、ちょっと、うわーってなってね、こう、ね、電車の中でうわーってなるとちょっとま、問題発生ですけれども、まあ、いいんじゃないかなと思いますとね、大丈夫だろうか、私。大丈夫だったんだろうか、ね。気になるところですけれども、ありがとうございます。続きまして。まあ、これリアルタイム、多分通勤の中で、 その感想を書いていただいている、ところで、あと2つありますね。同じ方ですね。ウホーからのライブハウスモンスターの、への下りで沈没ということで、やっぱあかんかった。マスクしててよかったということでね、いただきました。ありがとうございます。まあ、沈没ということで、まあ、笑ってくださったということで、いや、まあね、まあ、MC も含めね、今回ノーカットでお届けしましたけれども、まあ、ね、ライブハウス、まさかのライブハウスモンスターの襲来ということで、まあ、このライブハウスモンスターの正体というか、ライブハウスモンスターがなぜ、僕の元にやってきたのかについても、またいずれ、お届けすることになると思いますので、まあ、そちらの方も聞いていただければ、ライブハウスモンスターの正体がわかると思いますけれども、やっぱあかんかった。マスクしててよかったということで。まあ、ね、マスクしてなかったらもう完全に変質者になっていたという、ね、まあ、それだけまあ笑っていただいたこと、ということはまあ嬉しいことでございます。ありがとうございます、本当ね。いやまあね、テンション上げていただいて笑ってもらってて、もうすごい、いいじゃないですか、もう最高の通勤じゃないですか。いやもう嬉しいね。そして、ね、オチですよ。この方の通勤はどうなったのだろうかという、そのオチですよ。東京は世紀末で爆発。ね。マスクですら隠せないということでね。爆発しちゃった。まさにね、まさに世紀末です。まさに世紀末ということでね、爆発しちゃって、マスクですら隠せないぐらい爆発しちゃったと、いうことで。無事通勤できたんでしょうかね。いや、まあ、嬉しいですけど、ちょっと心配になりますよね。そこまで行くとね。いやいや、でもね、いや、嬉しいね。ありがとうございます。本当にね。もうこんだけ楽しんでもらえたらもう最高ですよね。いや、もう素晴らしい。ありがとうございます。いや、もう通勤で聞いてもらってね。すごいことになっちゃってますけれどもね。まあ、いや、嬉しい。まあ、続きまして、もうね、すごいシンプルなやついただきましたけれども。一切合切をということでね、カタルシスのね、吐き出せ一切合切をというね、まあそれを叫んでるというね、ツイッターで、かなりテンションが上がっておられるんじゃないかと思いますけれどもね、まあこれもね、まあシンプルイズベストで、まあ嬉しいでございますよ。もうありがとうございます、本当にね。まあぜひともね、お家でも叫んでいただければと思いますね。漏れなく、近隣住民もしくは家族の方が心配されると思いますけれどもね。もう俺もね、そら、やっぱ嫁さんがいてる時に、そら練習して、一切合切よとかちょっと言えないんで。まあ僕はまあ曲やからまああれですけどね。まあそれ聞いてて、イヤホンしてて、一切合切をとかって言ってたらもうちょっとね、やばいっすよね。何がっていうことでね。何が一切合切なんだっていうことなんですけどね。まあ、楽しんでいただけるようで幸いでございますね。続きまして。前座の神様。まあ、これ YouTube のアドレスが入ってて。編集がこれまた、ウィーということでね、しかし全 MC で笑いを呼び起こし、むしろ呼び寄せ、なんならのっけから前髪パネー、かっこ笑い、さすが神様新崎ということでいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。ですね、YouTube の方でもですね、実は私のライブですね、アップしていただいておりましてですね、まあ、編集がまたこれっていうのは、これはまあ、ね、編集を笹山のね、手腕によってですね、すっげえ、のっけからかっこいい感じで、始まりの、ね、超面白い、字幕ありので、結構ね、音源だけよりもさらに、楽しんでもらえる内容なんで、これぜひとも YouTube でね、動きも、含めて、見てもらえるんで、これ見てもらったら、こう、いろいろ、わかるし、その会場に行った気持ちにより近くなれるんじゃないかなと思うんで、ぜひともですね、YouTube の方の、動画もですね、またよければ、サイトの方にも貼っておきますんで、ぜひとも見てみてください。ということで、まあ、全 MC で笑いを呼び起こしっていうことでね、むしろ呼び寄せ、ね。いやいや、もう、それはもうお客さんがね、もう、楽しみをね、勝ち取りに来てくれた結果ですよ、やっぱりね。いや、俺もでも、とにかく不安でしたよ。受けんかったどうしようっていう、 いや、もう、怖かった。もう緊張しましたね、ほんと。もう、超緊張しましたけど。なんなら乗っけから前髪パネーということで。これね、これ動画でもぜひ見てほしいんですけど、前髪がえらい子になってたんですね。なんかもう、なんかもう、なんかまあ、みたいなね、あの感じになってますんで。ちょっと僕も見てショックを受けましたけど、まさかこんな前髪、なんかこう、なってるとはと思ってましたけど、さすが神様、神崎ということで、ありがとうございます、本当にね。まあ、ぜひともですね、あの、動画見て、また、皆さんに笑っていただければ、楽しんでいただければ幸いでございます、ということで、あざっすということで、続きまして、女房が買ったアリアナ・グランデのアルバムの後に、神崎さんのライブを聞くということで、ありがとうございます。アリアナ・グランデさんがちょっと僕、存じ上げないんですけど、多分ガイのタレの方じゃないかなと、ガイタレの方なんじゃないかなと思うんですけど、女房が買った、まあ、奥様が買ったアリアナ・グランデのアルバムの後に、神崎さんのライブを聞くと、大丈夫ですか？これもしかして奥様も一緒に、奥さんがアリアナグランデ買ったからちょっと聞こうよってなって、まあ、聞いてていいね、最高だねっつってて、じゃあこっちはこれ出しちゃうよっつって、こう新崎のライブ出しちゃったって、もうちょっとね、ちょっと心配ですけどね、その後の空気がね、凍りついたんじゃないだろうかと思いますけどもね、まあ一緒にね、ノリノリになっていただければね、幸いですけれども、アリアナグランデさんに後に新崎ライブ、まあ何の後でもちょっとね、そういうアルバム、そのメジャーなアルバムとかの後にその聞いちゃうと、ちょっとね、場が凍りついてしまうんじゃないかなってすっげえ思うんですけど、大丈夫だったんでしょうか。ちょっと気になるところですが、本当でもありがとうございます、本当ね。そういうところにね、ガイのタレの方に並んで僕がね、僕のライブ聞いてもらえてると嬉しいですね。ありがとうございます、もう最高ですね。いやー、皆さん最高ですね、本当ね。ということで、続きまして、こちら、ライブ拝聴しましたよ。素敵なパフォーマンス、生で見たかったです。まあ、関東在住なので、なかなか難しいですが、ということでいただきました。ありがとうございます。いやもうね、これも本当に最高の褒め言葉ですよね。生で見たかったって言っていただけるのは本当に、もう嬉しい限りですね。まあ、関東ね、関東在住だったらなかなか、まあそうですね、僕も年に1回も絶対神戸16ビットにしか出てないので、まあなかなか関東から神戸って難しいと思うんですけれどもね。まあもし、まあ奇跡的に今関西にお越しになることがあって、その時に僕がちょうどオープニングアクトやるタイミングがあったら、まあね、いつかお会いできればと思いますので、ぜひまあ生でね、見てもらえたら、まあ一番いいんじゃないかと思いますけれども、まあ、代わりと言っちゃなんですが、YouTube の動画がね、ありますんで、そちらの方もぜひとも、ご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。本当にありがとうございます。ということで、続きましては、こちらは、メールでいただいております。新崎さん、お疲れ様です。神戸16ビットのブッキング担当の横井です。ちょっと話題が古いかもしれませんが、第152回の謝罪会見が大変面白かったです。そして、7月12日は、細田文明生誕祭2014への出場ありがとうございました。ライブ音源もアップしていただき本当に嬉しいです。また年に一度のミュージシャン復帰を、楽しみにしています。だから来年もよろしくお願いします。ところでつい懐かしくなって、活動を共にさせていただいた頃の、情報を整理していたんですが、かつて新崎さんが抑圧解放とステージで叫んでおられたのを思い出しました。思い出しておいてなんですが、僕はそのフレーズが大好きでした。もし機会がありましたら、ぜひまた僕たちの抑圧を解放してください。神戸16ビットブッキング担当横井圭ということで、いただきました。仕事のやつ来た。仕事のやつ来た、これ。神戸16ビットのブッキング担当の横井さんからですね、仕事のやつ来ました。まず、お疲れ様ですですから、完全に仕事ですよ。 いや、まあ、まあね、新作インストリームも、聞いてもらってるんで、ありがたいことに、出演ありがとうございましたというお礼のメール。まあ、これ、まあ、ブッキングの鏡じゃない？こうやってお礼のメールをね、わざわざよこしてくれるなんて、もう、ブッキングの鏡よ、横井くんは。ライブ音源もアップしていただき、本当に嬉しいですと。もう自分のことのように喜んでくれるね。もう、僕なんかも我がための、ね、我がためにもアップしたやつを、もう自分のことのように喜んでくれる。これはブッキングの鏡ですよ、これは。また年に一度のミュージシャン復帰を楽しみにしています。だから来年もよろしくお願いします、ということでね。いや、もう来年のオファーがもうすでにいただいてる。まあこれもね、仕事が早い。もう、ブッキングの鏡だな。ブッキングの鏡をちょっと気に入ってるんで、ちょっと連発しちゃってますけれどもね、いやでもね、別にまあ、今なんかすごいなんか面白おかしく言ってますけど、まあマジで横井くんのブッキングはマジですげえいいので、僕もすごい彼の仕事はすごい尊敬してるんですけれどもね。まあだからもう俺もやっぱりそのね、16ビットでライブやりたいなと思いますしね、いやなかなかね、まあ僕も他の、まあライブハウスとか、まあいろいろ出させてもらったことあるんですけど、こんだけね、なんていうんですかね、初対面でもめちゃくちゃフレンドリーに来てくれるし、なんかそれで緊張もほぐれるし、なんていうんですかね、彼の持つ、なんか、魅力なんでしょうね、それが。他のブッキングの人とかとも一線を画す魅力が彼にはあって、まあだから、まあ、16ビットでライブするのがすっげえ楽しいんですけど、いや、ありがとうございます、本当に。ブッキングの鏡でございます、本当もう。何回言うねんと。ところで、つい懐かしくなって活動を共にさせていただいた頃の、ね。まあ、横井くんはミュージシャン、今もね、ずっとやってますけど、まあ、彼ともね、イベントを何回かやって、たりとかもしたりとか、まあ対バンとかもさせてもらってるんですけどね、かつて新崎さんが抑圧解放とステージで叫んでおられたのを思い出しましたって、まあ懐かしいですけれどもね、確かにそういうことを言ってましたね。抑圧を解放せよっていう感じで、もうみんなでも思い切って解放しようぜみたいなね、まあ自主企画で解放区エリア1っていうイベントやったんですけど、まあエリア2の開催はなかったっていう、その今まあ終わるっていうね。まあ、エリア1とかつけといたら2とかあるんちゃうんとか思うけどね。エリア1だけっていうね。あとはまあ解放されなかったということで。まあまあ、まあ思い出しておいてなんですが、僕はそのフレーズが大好きでしたということでね。いやーね、思い出しておいてなんですかって、まあ忘れてんじゃねえかということですけれども、でも、僕はそのフレーズが大好きでしたっていうこの言葉ね、ブッキングの鏡をこれね、もうミュージシャンをこう奮い立たせてくれるね、もうそのフレーズが大好きでした。そうか、横井くんまた呼んでくれよと、ああいう感じですよね。本当もう素晴らしい。もし機会がありましたら、ぜひまた僕たちの抑圧を解放してください。またええこと言う、うまいこと言うよ、これね。もうこれはもうね、このお仕事メールも最高ですよ、ほんとね。神戸16ビットブッキング担当横井圭と最後に締めていただきましたけれどもね。いやー、もうブッキングの鏡、これはもう、来年もね、ぜひとも、よろしくお願いします。僕も肋骨折ったりとか、そういったトラブルがなければ、ぜひともね、出演したいと思ってますんで、またもし、開催することがあったら、ぜひとも、呼んでくださいということで、横井さん、ありがとうございます。ということで、素晴らしい最後、お仕事メールで、締めさせていただきましたけどもね、本当にいやでも、こんなにたくさん反響いただけたのは、本当に嬉しくてですね、まあもちろんライブ終わった後もですね、たくさん、まあご来場いただいた方にですね、まあそうやって、まあ良かったっていう、楽しかったっていうふうに言ってもらえて、本当にそれだけがもう僕は、もうそれだけで十分というね、もう楽しんでもらえたならもう本当それだけで良かったなと思うんですけど、まあ、終わってからもね、こうやってポッドキャストで配信したらですね、やっぱこうやってたくさんの方が、まあ、 聞いてくれて、で、こうやって感想をもらって、もちろんあの、ライブ会場に来れなかった人が、その、聞いてくれたりもしてるし、あの、来てくれた人も聞いてくれてると思うんですけど、まあ、その、来てくれることができなかった、その、来ることができなかった、ね、方、まあ、それ、まあ、もちろんその、年に一回のライブで、その、まあ、関東にお住まいだったりとか、遠方にお住まいの方だったりとかで、まあ、来れない。買った人も、たくさんいらっしゃるし、まあそういう方にね、あのちょっとでもあのライブ、こんなんやってたんだよっていうのをちょっと聞いてほしくて、まあ配信したんですけど、まあまあ動画もね、笹山さんに作ってもらってるんで、まあよければ、まあちょっとなかなかあの年に一回のライブで、まあ本当にあの見る機会少ないと思うんですけど、まあぜひともあの動画も見て、ちょっとライブの感じ、まあ、会場に来た人だけじゃなくて、みんなでね、ちょっと楽しい気持ちになってもらえたら、普通にね、もう僕も、嬉しいなと、思ってますんで、まあ、よければぜひとも、まあ、見てみてください。ということで、本当に皆さんたくさんの、感想ありがとうございました。いや、もう、お客さん、その場にいたお客さんも最高でしたけれども、こうやって聞いてくれてるお客さんも本当に、お客さんというかリスナーさん、もう最高だなと本当に思いました。本当にありがとうございます。ということで、今結構いい時間に、まあまあぼちぼちね、まあまあぼちぼちの、時間ですけれども、まあ続いてですね、こちらは、まあ普通の、放送回の、お便りでございますね。こちらツイッターのハッシュタグでいただいております。今回のサブタイトルでマザーのキャッチコピーを思い出したということで、まあ、これは、新崎ストリーム第153回の、ピッピもミレーも骨付き鳥もっていうサブタイトルに反応していただいたんですけれども、いやもうまさになんですよ。これは本当にマザー2のキャッチコピー、糸井重里さんのキャッチコピーの、大人も子供もお姉さんもっていうね、キャッチコピーをちょっともじってつけたんですよ。あのキャッチフレーズというかキャッチコピーがすっごい好きで、で、結構僕自身なんていうんですかね、何かをもじってることって結構多いんですよね。タイトルつけるときとかに、その150回の勧誘フィールなんかはそのね、ザ・ピローズっていうバンドのそのハイブリッドレインボーという曲の中に勧誘フィールっていうね、のがあって、まあそれまあすげえいい曲で、まあ好きなんですけど、その曲をもじって勧誘フィールってつけたりとか、まあ結構そういうなんかもうなんていうか、もうダジャレじゃないけどもじりを結構使ってることがあるんで、まあ反応してもらえたのはなんかこう嬉しいですね。ありがとうございます。まあ結構だから本当にこの感想をもらった時に、そうやねん、まさにそうやねんっていうね、思いましたけど、まあマザー好きの方はちょっとこうピンときたんじゃないかなと思うんですけれども、本当にありがとうございます。まあちょっといろいろとですね、まあまたタイトルとかも考えてね、ちょっとその辺も楽しいタイトルつけていけたらいいなと思ってますけれども、ありがとうございます。ということで、続きまして、こちらはですね、メールテーマ同窓会ね、なかなか同窓会ね、にメールが来なくて、メールテーマ同窓会に来なくて、なんかもう同窓会って言葉を聞くだけで、なんかもうみんなね、なんかこう、嫌な思い出が蘇ってきて、なんかもう、やめてくれ!つって、同窓会っていうのやめてくれ!つってね、もう、やめろー!ってね、それ以上言うんじゃねー!ってなるぐらい、みんな同窓会に対してすごい拒否反応があるんじゃないかっていうぐらいメールが来なかったんですけれども、この度なんと、同窓会、ね、メールテーマでいただきました。本当にね、一通いただいております。ありがとうございます。ラジオネーム今今津さんからいただきました。今今津さんね、内容、同窓会も、2回目3回目になってくると確実に1回目よりテンションも下がり、懐かしい話題で盛り上がるも、それ前聞いたてみたいなことになります。そこで僕は我が町西宮で行われるハーフマラソンに出ることを皆さんにお勧めしたいです。 すれ違いざまに見る懐かしい顔ぶれはテンションをぶち上げてくれますと同時に、もちろんそのおかげでタイムまでぶち上げてくれます。ゴールしたら話そうとか思っても疲れ切ってそれどころではありません。なのでまた、来年で会おうという気持ちにみんながなります。どうですか？いつまでも新鮮で健康的でなおかつ同窓会さながらのメンツで走り達成感まで得られるという素晴らしい同窓会の形ではないでしょうか。こんないいことずくめなことはなかなかありません。なのに Facebook や Twitter で投稿したところあまりの反応のなさにビビっています。言うなればそこに宝物があるのにあまりに近すぎて逆に警戒しているようなものです。これはぜひ新崎さんにも、西宮市民は龍太郎だけじゃない、新崎さんも新崎もいるということを知らしめる意味でもぜひエントリーして素晴らしさを皆さんに伝えてほしいです。いますということでね、もうなんか敬具みたいに使ってますよ、今図をね。敬具みたいに使ってんじゃないよと、いうことですけれども、今図さんからいただきました。ありがとうございます。なんかちょっと、なんていうか、僕が思ってる同窓会のそのエピソードとちょっと違うというか、なんていうか、なんやったらそのハーフマラソンのね、出ようぜっていうお誘い的な、皆さんへのね、まあお誘いみたいな感じでしたけれども、まあ、確かに、あるんですよ。西宮国際ハーフマラソンっていうのがね、ありますよ。で、まあ、そら、まあ、西宮市民がたくさん集まって、じゃあ僕の知り合いも、まあ、もしかしたら来るかもしれないと、いう中で、まあ、そら、ね、すれ違いざまに、例えば、昔好きだった女の子が、ね、ソフトテニス部のあの子が、ちょっと走ってたらね、ああ、俺も、あの子と一緒に走りたかったな、みたいな気持ちになって、ちょっとテンションぶち上げてくれて、まあ、テンションぶち上がるのか、センチメンタルになってね、テンションがだだ下がるのかわからないですけれども、同時にもちろんそのおかげでタイムまでぶち上げてくれますというね、あの子が、まあ、ね、遥か、前を走っていたら、あ、どうにかあの子に追いつきたいっつってこう、走った結果、テンション、もタイムもぶち上がるということで、まあでもゴールしたら話そうとか思ってても疲れ切ってそれどころではありません。まあそうだよね。まあだからこそ来年また出て次こそ話そう会おうという気持ちになると、素晴らしいじゃないですかと、いつまでも新鮮で健康的でなおかつ同窓会さながらのメンツで走り達成感まで得られるという素晴らしい同窓会の形ではないのでしょうかと、もう選挙かと。こんないいことずくめなことはなかなかありませんということで、なのに、Facebook や Twitter で投稿したところ、あまりの反応のなさにビビっています。まあまあ、いやまあ、俺も反応のなさにビビっている。まあ、それもまあ、わかりますし、反応しないのも、まあ、なんかわかるというか、なんていうか、結論から言うとね、長距離走嫌いなんですよ。長距離走が昔から大嫌いで、っていうのがあって、だって僕は高校のバスケ部に入れなかった理由っていうのが毎日10キロ走らされるからっていうね、その理由だけでバスケ部辞めましたから入んの、その理由がまず一つっていうのが結構でかかったんで、そんぐらい長距離走が苦手な私がユニセフカップ2014ユニセフカップ西宮国際ハーフマラソンに出るかと言われたら、まあ出ない。まあ出ない。こんなにも素晴らしいお便りをいただいていてね、そら新崎さんもね、今津さんがこんなにも、我が町西宮ね、お前も西宮に住んでんだろうと、こんなにもね素晴らしい西宮のハーフマラソン、こう同窓会にかけてこう素晴らしいお便りを送ってくれたのに新崎さん出ないんですかと言われて、まあそれはね、多少気持ちの揺らぎはあったにしても、これ見てよ、このなんつうの、そのいや俺ね、10キロ、ハーフマラソンってもう 21.0975km 走るわけですよね。で、その下に、10キロってあるんですよね。男子10キロ、女子10キロっていうのがあって、10キロって思っては、10キロを、じゃあ、10キロを、まあ、ちょっと、まあ、ゆっくりと、たまには歩きながら、まあ、ゆっくりと走って、 走るみたいな感じ、ジョギングみたいな感じで行ったらまあいいかななんて思ってたんですけど、ところがどっこい、あの、定員資格っていうのがあってね、まあ、先着は1万名なんですね。で、ただし、男女ハーフマラソン、男女10キロはそれぞれ先着3000人ということになってるんですけれども、で、その、健康な大人なら、健康な人なら誰でも参加できますと。ね。ただしですよ。ただし、ハーフマラソンは2時間30分以内。10キロは1時間15分以内に完走可能な人に限りますということで。いやー、10キロ1時間15分って結構きついんじゃないですか。ね。で、その下ちょっと面白かったのが、その、ハーフマラソン10キロは、関門を設定しています。スタートから25分経過の、2キロポイント、10時55分と60分経過の5キロポイント、10時30分、を、10時30分に、通過できなかったランナーは、関門係員の指示に従って収容バスに乗ってくださいということで、強制連行、強制ですよ、もうね、強制的にね、バスに乗せられて帰らされるっていうね。いや、10キロ1時間15分はきついな。いや、これは、まあ、なんせもう、日頃からもう、肋骨を折って以来もうね、しかも、今見てたらね、どこやったっけな、今パッと見て目についたんですけど、あ、ランナーの皆様へっていうね、メッセージがあるんですけれども、西宮国際ハーフマラソンでは安全なマラソン大会を目指しています。事故を防止するため、下記の自己診断チェックを行ってくださいっていう項目があって、その1、今までに心臓に問題があるから許可された運動以外は行ってはいけないと医師に言われたことがありますかっていうのと、2つ目、運動中に胸の痛みを感じますかっていうのと、3番目、めまいのためにふらついたり気を失ったことがありますか。で4、現在、血圧や心臓のお薬を飲んでいますか、5、運動で悪くなるような骨や関節の問題がありますか、6、上記の質問の他に運動できない理由が何かありますかってことなんですけれども、まあ、今まさに僕は、まあ、運動中に胸の痛み、まあ、そこまで感じることないけれども、まあ、もう、多分もしかしたら多分、こんだけ、走ったことがない距離というか、なかなか走らない距離を走る、多分胸の痛みが、肋骨がビリビリ来るんじゃないかと思うんですけど、運動で悪くなるような骨や関節の問題がありますか？ね。まあ、肋骨、全力で、思いっきり走ってこけたら、肋骨に、問題が発生する可能性ありますけれども、まあ、こういう、ね、ことがあって、まあ、でもこれ、実際ね、走るのは11月、9日日曜日なんですね。だからまあ、まあその頃にはもう全然もう肋骨も何の問題もないんでしょうけど、いや、ただまあ10キロ1時間15分ですか。これ走れるかなと思って見てたら、あ、これファミリー3キロっていうのもあるな。ファミリー3キロ。3キロ。これ6歳以上から出れると、いうことで。あ、参加料も1000円なんだね。ハーフマラソンとかは、4200円。ね。で、10キロだと3700円。で、ファミリー3キロだと1000円と、いうことで。いや、これ、まあ、3キロなぁ。3キロってどんなもんなんでしょうね。なるほど。あ、いけるかもしれんな、3キロやったらな。3キロはちなみに、時間制限は多分なさそうですね。まあ、3キロは、まあ、上位のみ記録と順位を計測するということなんですけれども、まあ、完走者全員にゴール後、完走証を渡しますということなんで、これはね、これ3キロだったらいけんじゃねこれ。3キロは。ね。まあ、ただ、ね、ハーフマラソン、10キロ。であって、3キロっていうところ、まあ、その、ね、悲しいところありますけれども、これ3キロだったらいけそうですけどね、まあ、ただまあ、長距離走はちょっとまあ、あんまり、ね、好きじゃないですけどね、 っていうか嫌いですけどね。いやーこれなー3キロなー無理やな3キロこれ無理やな。3キロって結構まあいけるとは思うんですけどね。なんかね、いやもうなんかもうほらもうゴロゴロしてたいじゃないもうクズ野郎ですよ。もうゴロゴロしてたいじゃないって言ってるやつもね、こんなにもね、今今津さんがねほら言ってますよね。ほらもう言うなればそこに宝物があるのにあまりに近すぎて逆に警戒しているようなものですとね。これはぜひ新崎さんにも、西宮市民は龍太郎だけじゃない、新崎もいるということを知らしめる意味でもぜひエントリーして素晴らしさを皆さんに伝えてほしいんですと熱く語っていただいております。本当ね。でね、まあそのこんなにも熱くね、出たらどうですかとね言ってくれているこの今今津さんへのメッセージに対して私はね、このね、やっぱりこうこんだけ熱量来たらそれはもう俺もね、出ない出ないっていうね。いやもうちょっともう俺もうこないだも肋骨折ってからもう絶対に一生懸命走らないっていうことも決めたんで、もうこれはもう出ないですね。それは龍太郎だけじゃないよ。それは西宮はね、西宮龍太郎だけじゃねえよ。新崎もそれはいるよと、今今津もいるよと、いうことでね。ただまあ今回はまあちょっとまあ走りの方はちょっと今今津の方に任しとこうかなと思いますんで、まあ俺もちょっとまあ今今津の動向をちょっと楽しみにしつつ、だからまあ俺はね、もう龍太郎だけじゃないよとね、新崎もいるけれどもね、今今津もいるよと、もうそれを知らしめに言ってください。完全に投げた。完全に投げたで、このおっさん。いや、もう行ってよ。走ってよ。いい走り見せたってよ。ということで、今今津さんありがとうございます。ちょっと面白かったよね。Facebook や Twitter で投稿したところあまりの反応のなさにビビってます。俺リツイートしたけどね。まあ、俺リツイートしたけど、まあ、俺は多分走らんけどね。って思いながらリツイートしましたけど。いや、でもね、ほんとこれでも、真面目な話、これ本当に西宮市民じゃなくても誰でも出れるんで、もし近所というかお近くにお住まいの方はぜひともですね、走ってみてはいかがでしょうか。いや、ぜひともぜひとも、まあ、西宮、いいとこですよ。結構甲子園球場のところから、走り始めて、結構川沿いを、向こう側の川沿いを走りつつ、また、こう、甲子園の、あ、違うな、そうですね、甲子園のところから出発して、向こう側を、まあ、これローカルなネタで全然わからないと思う、ピンとこないと思うんですけど、なんせ甲子園球場から始まるというね、高校球児の聖地、甲子園球場から始まるというところがまた熱いですよ。で、向こう側というね、我々の魂の川ですよ。ソウルリバーの向こう側をずっとこう北に上がっていって、ね、こう下って、で、最後は、向こう側のね、ほとりですかね、向こう側の、かなり南の、下流の方でゴールという形になるんですかね。いや、違うな。これは？あ、そうだね。うん、すいません。勝手になんかもう、もはや、もう誰がわかんねんっていう。まあ、ぜひともよければですね、西宮国際ハーフマラソンと検索していただければですね、いろんな、詳細がありまして。で、まあ、大会概要っていうので、PDF で、ファイルで見れたりもしますんで、ぜひともそちらの方、ご覧いただきまして、もし走りに自信がある、走りが好きだ、ね、お前とは違って、走りが好きなんだこっちはっていう人はですね、ぜひとも、西宮国際ハーフマラソン出てきまして、出ていただきまして、みんなでね、こう走る喜びを、分かっちゃっていただければと思います。応援してます。ということで、そんなわけで、今今津さんありがとうございました。ということで、 そんなわけでお便りありがとうございます。もうそろそろ、あー結構いいお時間来ましたね。そんなわけで、今回のお便りはここまででございますね。本当に皆さんたくさんのお便りありがとうございます。で、ですね、メールテーマ同窓会に関してはですね、これでちょっと締めさせていただこうかなと思ってまして、で、ここから新たなメールテーマをですね、ちょっと発表したいなと思っております。新たなメールテーマはですね、なんていうんすかね、なんていうんすかね、なんていうんすかねっていう、メールテーマじゃないですけど、なんていうかな、ちゃんと固ま、ちゃんとネーミングを、考えてなかったんですけど、今考えようかなと思って。僕、私だけの変な癖、みたいなね。僕、私だけの変な癖っていう、まあ、自分だけかな、みたいな癖があれば、ぜひとも、送っていただきたいなと思ってまして。ちなみに、僕はですね、変な癖があるんですけど、トイレとかあるじゃないですか、トイレ。トイレに入るときに、まあ、それ人がいたら閉めるんですけど、基本は、ちゃんとガチャって閉めるのが嫌なんですよ。ガチャって閉めるのが嫌やから、ちょっと、ガチャって行く手前ぐらいで止めといたりとか、なんやったらちょっと開けて、用を足すんですよ。これが結構自分の癖で。で、あと、ついでに言うと、いろんなものをちゃんと閉めるっていうのが、僕ちょっとなんか苦手というか、あんまりなんか好きじゃないのか、わかんないんですけど、タンスとかも、ちょっと開けとかないと嫌なんですよ。だから、うちのタンスは、嫁さんの服が入ってる方のタンスは、結構カチリちゃんと閉まってるんですけど、僕のとこはいつもちょっと、すべてがちょっと開いてて、これね、実家にいた時からそうなんですけど、泥棒が入ったみたいからやめてくれるってずっと言われてるんですけど、やめれないんですよ。なんかちゃんと閉めるのが嫌で。ついついちょっとなんていうか、開けてしまうというか、これはね、あんまりこういう人に出会ったことがなくて、トイレを開けるっていうのはまだわかるんですけど、トイレをなんか開けっぱなしでするっていうのはなんか、そういう人はいるんじゃないかなと思うんですけど、タンスとかも、ちゃんと閉めないっていう人なかなかいないんじゃないかなと思って、これはちょっと俺だけなんじゃないかなっていう思ってる癖なんですけど、まあこういうようにですね、自分だけじゃないのっていう、だから自分だけの変な癖かな、自分だけクエスチョンの変な癖かな、っていうのをちょっと募集したいなと思っています。ということで新たなメールテーマ、自分だけの変な癖ということで、で、メールテーマ同窓会の方は、受付終了ということで、ありがとうございます。で、新たなメールテーマ、自分だけの変な癖っていうのを、募集しておりますので、ぜひともですね、送っていただければと思います。ということで、新たなメールテーマも決まりまして、皆様からのお便りどんどん募集しております。ですね、今募集中のメールテーマはおすすめコンビニフード&ドリンク。ぜひともですね、ファミリーマートの大人のおやつシリーズ、ジャガビーバジルソルト味を超える、お菓子だったりとか、まあ、飲み物でもいいですけれども、ぜひとも、ご紹介していただければなと思っております。僕が実際食べてみたいと思いますんで、よろしくお願いします。で、先ほども言いましたけれども、自分だけの変な癖ということで、こちらの方も、お便りお待ちしております。自分だけなんじゃないかなっていう変な癖をお持ちの方、ぜひとも、メールを送っていただければなと思っておりますんで、よろしくお願いします。で、ですね、あとは、一言質問。ね、コーナー一言質問の方にも、お便りをお待ちしております。こちらはもう一言の質問を、書いて送るだけという簡単な、作業でございますんで、ぜひとも送ってください。よろしくお願いします。まあ、その他ですね、番組への感想だったりとか、ご意見だったりとか、その辺もお待ちしておりますので、ぜひとも皆様送ってください。すべての宛先は、サイトの方にありますメールフォーム、お便りを送るにはこちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、 そちらから、送っていただくか、ツイッターのハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN、をつけて、ツイッターで投稿していただければと思いますので、よろしくお願いいたしますということでございまして、皆様のお便りどしどしお待ちしております。そんなわけで、新座金ストリームエンディングでございます。ですね、まあ、ここからは、笹山の、インフォメーションをちょっとさせていただきたいと思うんですけれども、ですね、この間、8月の20日、7月の20日ですね、にですね、笹山の定期公演を、リビングオンザナイト、043を、まあ、やってきたんですけれどもですね、そこで、笹山のセカンドフルアルバム、灰の水曜日をですね、先行販売させていただきまして、まあ、会場にご来場いただいた皆様、インターネットでご覧いただいた皆様、そして、灰の水曜日を、ご購入くださった皆様、本当にありがとうございました。で、笹山の灰の水曜日ですね、こちらはですね、8月23日に、正式な発売日となっておりまして、まあ、CD の方はですね、リビングオンザレコードオンラインストアの方で、今、まさに受付中でございます。なのでどしどしですね、CD 欲しいなっていう方はぜひともそちらから購入いただければと思いますし、あとですね、デジタル版の方も、配信します。7月、さっきから8月8月って言うよ、7月ね、7月23日、iTunes ミュージックストアおよび Amazon MP3 の方で、デジタル配信もしますので、デジタル版がいいなという方はそちらの方から、ぜひとも、お買い求めいただければと思いますので、よろしくお願いします。でちなみにですね、ライブはですね、8月2日土曜日と、8月9日土曜日に、ブッキングイベントにちょっと、笹山出演いたします。であとですね、大きなイベントで言うと、8月17日の日曜日に、こちらはですね、出演アーティスト総勢80組以上神戸最大のアコースティックフェス、ということでオンタイム神戸2014というね、イベントに、まあ、毎年笹山出てるんですけれども、そちらのサーキットイベントの方に出演いたします。まあ、神戸のライブハウスだったりとかライブバーだったりとか、そういったところもいろんなところで、開催するイベントなんですけれども、そちらの方に、笹山出演します。こちらの方も今チケットの方が販売中でございまして、詳しくはオンタイム神戸2014の公式サイトをご覧いただければと思うんですけれども、ローソンチケットだったりとかチケットビアだったりとか各種プレイガイドの方で、チケット買っていただけますので、ぜひともこちらの方お越しいただければと思いますので、よろしくお願いします。で、あとは笹山8月ライブ盛りだくさんでね、あと8月27日水曜日、こちらは、笹山と大石俊介によるツーマンイベント素敵な歌会第9回でございます。こちら、歌ありトークありの、イベントになっております。素敵なイベントになっておりますので、ぜひともということで、で、まあ、次回定期公演は8月30日土曜日ということで、リビングオンザナイト044ということで、となっております。また詳しくはですね、笹山オフィシャルウェブサイトの方をご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。まあ、また新座金ストリーム毎週やってますんで、まあ、まあ、近づけば、また、随時、お知らせしていきますし、まあ、まあ、詳しくは、すべての詳細はですね、オフィシャルサイトの方、笹山のオフィシャルサイトの方を見ていただきましたら、全部載ってますんで、チェックしていただければと思います。ということでですね、まあ、新座金ストリーム第155回放送は、まあ、この辺にしときたいなと思うんですけれども、まあ、笹山のセカンドフルアルバム、灰の水曜日がですね、まあ、いよいよ発売になるということでですね、新座金ストリームの方でもですね、まあ、笹山の、まあ、灰の水曜日からですね、ちょっとエンディング 曲をですね、ちょっとかけたいなと思っております。ということで、まあ、もうちょっと笹山の、灰の水曜日についてちょっと、触れようかな。ですね。一応、曲数はですね、14曲入ってまして、で、ちなみに、YouTube の方でですね、全曲視聴していただける動画が上がってますんで、そちら聞いていただければですね、大体こんな曲入ってんだなっていうのが分かっていただけると思うんですけれども、で、まあ、とりあえずですね、まあ、新崎インストリームの方でもですね、ちょっと、この曲をちょっとかけていきたいなと、思う感じになっておりまして、ちょっとかけ、まあ、エンディングテーマということでかけますので、ちょっと、まあ、これはですね、灰の水曜日の、10曲目に収録されている、児童人形という曲ですね。まあ、これはですね、笹山と、藤木純平さんの、演劇型一体公演児童人形のテーマソングにもなっておりました、児童人形という曲なんですけれどもですね、こちらの曲ね、まあ、僕もすごい、すごい好きで、まあ、ライブで、やってたのを先に聞いたんですけど、音源になって、またさらにちょっと、すごい好きになった曲なんですけれども、これをぜひともですね、ちょっとエンディングに使わせていただきまして、かけさせていただきまして、お別れしたいなと思うんですけれども、まあ、これ聞いてね、ぜひとも、いいなと思った方は、ぜひとも CD の方、もしくは、デジタル版の方を購入していただければなと思ってますんで、本当にもう、正直すげえ、アルバム通してもいいし、その曲単体単体で、結構シングル、デジタルシングルで出したりとかしてる曲が多くて、まあ、Keep On とか、Sweet Little Lies、あと、まあ、そうですね、風が鳴いている、リベルタリアとかですね、ノンフィクションとか、まあ、かなりシングルカットしてた曲がですね、今回入ってるんで、デジタル版で聴いてる人とかも、すごい、あ、この曲入ってんねやって感じに、なると思いますし、またね、ちょっとアレンジが変わってたりとか、まあデジタル版からかなり、曲が変わってるというか、曲のアレンジが、変わってるやつもあるので、まあその辺もちょっと楽しみにね、まあデジタル版を買ってる人でも楽しめるような内容になってるんで、ぜひとも。よろしくお願いしますということで、まあ、これからですね、まあ、新崎インストリームの方ではですね、エンディングテーマにですね、まあちょっと、灰の水曜日から、児童人形をちょっとかけていきますので、まあ、ぜひとも最後まで、この、ね、日誌が終わってからも最後までちょっと聞いていただければと思いますので、よろしくお願いしますということで、そんなわけで新崎インストリーム第155回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。まあ、お便りをですね、どんどん、お待ちしてますんで、どしどし送っていただければと思います。ということで、それではまた第156回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でした。それでは皆様、さようなら。にしし それでは聴いてください。笹山セカンドフルアルバム灰の水曜日収録の児童人形どうぞ。ならば捨てられずに刺し詰め死ぬまで暇つぶしテントの中がまた愛しいかい操り人形なんかじゃないと言い切れないけど
車じゃないわ。それならそれで仕方がないと思ってなんかいないのよ。とても美しいその理由ならわからないけど、わかりたいの。目にも止まらない速さはいらない。あなたを笑わせてみたいことさら人間らしさだと分かってみたくもないのだけど、ともすればその先にこそあるものが理由ならば、どうかどうかどうかどうか教えてください。手のひらから心つかぞえる読めない空気と知らない痛みと、抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とても頼りないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない形があるなら、ほんの少しだけ